節を、伝統の季節を迎え、神様、あなたの前にこうして礼拝を捧げることができる恵みを感謝します。主よ、どうぞ今日もあなたを本当に心から崇め賛美し、主の十字架のご愛がどんなに素晴らしいものであったかを今日も知ることができるようにお導きください。神様、どうぞ沖縄中の日本中のすべての今朝の礼拝のうちにあなたが臨んでください。またアジア諸国の礼拝のうちに、礼拝することの困難の中にある教会の一人一人、信徒たちを覚えてください。またイスラエルを覚えてください。今イスラエルに対する世界的な主迫害や非難があることを私たちはニュースを通して知っておりますが、どうぞ神様、あなたご自身が見てを述べて、あの国を豊かに守り支えてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいります。今朝は新約聖書のマタイの福音書26章、じゃあ徳地兄弟読んでくれますか。33節から46節まで、マタイの26章36から46までいきましょうか。はい、ありがとうございました。今朝は、来週は受難週でありまして、イエス様が十字架につけられた週になりますけれども、その前の週、今朝は、ここからですね、後でローマ書は開きますけれども、御子さえ惜しまぬ神ということでご一緒に見ていきたいと思っています。ここにその神様がゲスマネの園において、戦っているというそのことでありますが、私たちの世界はですね、この冷戦が終わって、この世界には戦いがないだろうと、そういうふうにこの思われたんですが、しかしその後もですね、国と国の戦い、あるいは、国同士の中における戦いというようなものがあってですね、戦いが止むことはこの世界にないとこう思います。イエス様もこの終わりの時になるとどういうことが起こるかということを詳しく述べておりますけれども、 その一つは、まあ、この国と国の中における戦いで国が分かれていくというような、そういうことも書いてあります。また多くの偽預言者が起こるということも書いてありますが、まあ、その通りにですね、今世界は動いておりますけれども、この今日のこのところはですね、最も不条理な、こういうことがあってはならないというような、その不条理の戦いというものが今日この中に見られるこのイエス様のこのところの話であります。ルカの福音書の中にはイエス様はその汗が血となったというところがありますけれども、人間がこの究極的に追い込まれていくとですね、血が汗になるというような、そういうことが起こるんだそうです。それだけのプレッシャーを与えられてくるとですね、その汗は血となっていくのである。でイエス様はこのルカの22章の44節の中にその汗が血となって流れたということがありますけれども、まあ、十字架というのはそれほどですね、この壮絶な血の出るようなそういうものであったということを覚えながら、今朝はここからですね、ゲッセマネの祈り、あるいはゲッセマネの戦いとは何だったかということですが、この戦いの不思議なところはですね、父なる神と子なるキリストの戦いであります。まず第一にですね、この26章の37節を見ると、そしてペテロとゼベダの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみをもだえ始められた。その時イエスは彼に言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚まして祈っていなさい。でこのゲッセマネの祈りはですね、まずこの子なる神様、子なるキリストの戦いであるということです。悲しみのあまりという言葉がこの中にはこの2度ほど使われておりますけれども、その弟子たちはそこに一緒に行ってですね、祈るんですけれども、彼はひとときも1時間も一緒に祈れなかったということが書いてありますが、そのひとときも一緒に祈れなかったその彼らに対してイエス様はですね、肉体はが弱いのであると、まあ、人間の肉体の弱さをですね、そこで語られておりまして、彼らを決して責めなかった。私がこんな今状況の中に置かれているのはあなたは一緒に祈れないのかと言って決して叱責しなかった。彼らの肉体の弱さも主はそのことを認めておられます。この聖書にキリストのことを語るときですね、聖書は彼は悲しみの人であるというふうに言われております。蔑まれ、イザヤ書の中に、予言の中には彼はですね、のけものにされて悲しみの人で病を知っていたというふうに書いてありまして、イエス様は何のために悲しみの人だったかということですが、マタイの福音書の23章の37から38をそこをちょっと開いていただきたいと思います。じゃあ徳地がそこを読んでくれます。23章の37から38です。はい、ここはイエス様がですね、十字架につけられることが刻々と近づいてくるわけですが、その時イエス様はこのエルサレムを見てですね、ちょうどこの面取りが翼の下にひなを集めるように、危険があったらそのひなたちがその翼の下に集まるのに、あなた方はそれをしなかった、私が招いているのにあなた方はそれをしなかった、まあ、これは、愛の拒否という言葉で表すことができると思います。ですからこのゲッセマネの祈りの第一番目は、子なる キリストの悲しみの人であったということと同時に、もう一つはこの29章の39、26章を開いてください。それからイエスは少し進んでいかにひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるようになさってください。この2番目にイエス様はですね、この杯を私から去らせてくださいという祈りをしているんです。この杯というのはこれはイエス・キリストの十字架です。私たちのイエス・キリストは痛みや苦しみをですね、背負われる方でして、新約聖書のヘブルの手紙の中に4章の15節の中には、キリストは罪を犯さなかったけれども、すべての天において私たちと同じようになられたと。だから私たち、試練の中にある私たちを救うことができるのであると。イエス様がもし人間の体を取ってこなければ、私たちの痛みや苦しさや、あれ、飢え、ひもじさというものを知ることはできなかった。だからイエス様は私たちの弱さを知って、そしてそれを助けてくださるお方であると。この杯は本来は、この本来は十字架は私たちが受けねばならないものであるわけです。しかしイエス様はそれを引き受けた。なぜかというと、人間があのエデンの園においてその神様がですね、食べてはいけないと言われたその木の実を取って食べて、人は死ぬものとなった。で、死ぬものとなった私たちをどうしたら救うことができるか、それはただ一つの方法しかなかった。それは罪のないところの神様が、罪のないキリストが私たちの代わりにそれを受けなければ救われる方法はなかった。これが第一番目です。そしてイエス様はこの42節の中に、今度はイエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯を過ぎ去らせてください、あなたの御心のなりますようにと祈られたと書いています。このこなるキリストの祈りは何かというと、この神様の御心のままにという言葉です。イエス様の祈りの結論は、私の願いではなくて、私の思いではなくて、どうぞあなたの御心のようにしてください、私はそれに従いますということです。まさにこれは祈りとはこういうものであるということをですね、私たちに示している言葉ですね。私たちは祈りを求めるときに、自分の祈りと聞かれなかったり、あるいは反対の結果が起こるとですね、なぜあんなに一生懸命祈ったのに、まあ、こういう結果になったのかといって、まあ、ある人はもう神様なんか聞いてくれないと言って教会を去る人も中にはいるでしょう。しかしこの祈りは、私の思いではなくて、あなたの御心がなるようにという言葉がありますとおりですね、祈りとは何かということを教えていますが、ヨハネの13章の7節の中には、私のしていることは今あなた方にはわからないが、後でわかるようになるというこの言葉があります。これ大変あの素晴らしい、私はイエス様の言葉だと思いますね。私がしようとしていることは今あなた方にはわからないが、後でわかるようになるという、今私たちが祈っている、私の中に置かれている問題について、それは今どうしてかということを私はわからない、しかしイエス様はそれ後になったら分かりますよということを言われた。これは非常に大事なことですね。私はせっかちにもすぐ今答えを得たい、今自分の問題に対する答えを得たいとこう思うんですが、しかし主はですね、私のしていることは今あなた方には分からない、後で分かるように、後でという言葉にですね、大変私たちは深い主の御心を知るんです。渡辺和子さんという人の本はですね、今も相当売れているそうですが、この渡辺和子さんはですね、人生はいつも第一志望ばっかり叶えられるものではないと、第一志望だけ叶えられるものではないと、第一希望の道を進むことだけが最高の道ではないと言っているんですね。私はこれをここの高校に行きたい、この大学に行きたいと、この第一志望を言いますが、必ずしもその第一志望が必ずしも人生にとって大事かというと、彼女はですね、ご自分の経験から、 学習院の小学校を受験したが見事に不合格になった。これが最初の人生の挫折だったんです。まあ、本土では小学校からですね、私立の小学校に受験する人も多いんですが、で次の小学校に入って、私立ばっかりをその通っていたのでですね、国立の大学に憧れて、次はお茶の水大学に受験したそうです。そこも見事に、落ちた。そのために聖心女子大学、カトリックの大学に入学した。修道院に入ろうとしたが、入会を断られて恋人から捨てられた。恋に潔く修士を打って、今度はノーソルダム修道会に門を叩いた。だからさまざまな挫折を経験して、そして第一志望がじゃなかった第二志望、第三志望というようなそういう人生の中で、神様は何を彼女にしようとしたかということが今になってみるとですね、あれほどの素晴らしい働きをしているというのは、彼女がもし、お茶の水に入って学校の先生をやっていたらですね、こういう世界的な影響を与える人物にはならなかった。だから第一志望でなかったということは、必ずしもこの人生にとってですね、この私たちはそれが最も良いものであるというふうには考えないことがいいんじゃないかと。イエス様はここで御心のままにという言葉、どうぞ私の思いではなくてあなたの御心のままにしてくださいというこの祈りを一番目にしたんです。次はこのゲセマネ戦いはですね、父なる神との戦い、父なる神の戦いです。北村和夫という日本の有名な神学者が、世界的に知られている神学者ですが、この人の書いた神の痛みの神学という本があります。この本の中にはですね、同じ神様が戦われたというんです。違った神様が同士が戦うのは分かるけれども、死なる神と子なるキリストがそこでゲッセマネで戦った。これはこの今日読んでいるこの中にですね、我が子を見捨てる父なる神様があるということです。自分の子供を、父なる神様はイエス・キリストを捨てなければならなかった。まあ、先々週来られたですね、岩渕さんの、奥さんの話と、それから、父の涙という証を聞きました。なぜ曲ができたかというと、自分の愛する娘をですね、この病気で亡くしたんですね。でその娘のために、その祈りの教会に私たちも長いこと祈りましたけれども、その娘は亡くなりました。子供を亡くするという親っていうのは、それは親を亡くす子供の思いの何十倍も深い悲しみを経験すると思いますが、この岩尾さんのご夫妻はですね、愛する娘を失った深い深い悲しみの中に、絶望の中にあったときに、やがてイエス・キリストの十字架を見上げた。そして死なる神様が子なるイエス・キリストを見捨てた。そこからこの父の涙ができたということをですね、この間お聞きしました。42節、イエスは再び二度目に離れて、我が父よ、私が飲まなければならないなければこの杯を過ぎ去らせてください、なければあなたの御心になるようにと、こういう祈りをされたんです。父なる神様の戦いとは何かというと、私を見捨てる子なるキリスト、自分の子であるイエス・キリストを見捨てる神様、そしてこの見捨てる神様はですね、罪人を愛する神様であるわけです。マルコの福音書を見るとですね、神に敵対して十字架につけると叫んだ人々はですね、イエス様に唾をかけて鞭打ちながら十字架で殺せ、そういう叫びをした人々です。唾をかけるってことほど屈辱的なことはないと思います。何の罪もないイエス・キリストを人々はですね、イエス様に唾をかけた。そういう人々をイエス・キリストを愛して十字架につけねばならなかった。ローマ書の8章、そこを開いてください。ローマ書8章、じゃあそっちも読んでくれ。 8章32節。はい、ここにですね、御子をさえ、ご自分の御子をさえ惜しまないで、私たちすべての者のために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物もたまらないことがあるだろうか。これ、古語訳聖書ですけれども、御子をさえ、イエス様の神様の一人子さえも私たちのために惜しまずに与えた。御子だけじゃなくて万物をも与え、私のためにそれを与えてくださった。素晴らしい言葉だと思います。ご自分の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をもたまらないことが、すべてのものをイエス様はこの御子を通して私に与えられるということです。人間の愛には限界があります。それは前にこの教会に来たところの、ハワイの先生がですね、話されたことですけれども、深いイブカ・ダイという人ですね、マサルというのでしょうかね、この人はクリスチャンだそうですが、ソニーの、森田さんと一緒になってソニーを築いたところの人ですけれども、このイブカさんがどうしてこのクリスチャンになったかと、それはおばさんの影響だったそうです。そのおばさんの影響というのはどういうことかというと、そのおばさんがですね、ある時婚約をしたら、昔ですね、ハンセン病であるということが分かって、このおばさんはですね、四国の地にお父さんが連れて行かれたそうです。そしてそこで1年経った後、東京の病院から連絡があって、実はあれは誤診でしたと、そう言われたそうです。で、彼女は早速そこを四国からですね、実家に戻るかと思うと、そうではなかったと。その婚約者であったところの人も来なかった。彼女はすぐにその看護師となってですね、その勤めたという。そこの中で人間の相手もどんなにそれは限界のある、人間の相手がどんなに小さなものであるかということを知って、彼女はイエス・キリストを求めたということです。しかしこの御子をさえ、イエス・キリスト、神様はこの御子をさえ私のために、罪人ある私たちのために御子をさえ惜しまずに与えられた神様であると。そしてなぜイエス・キリストは神様は私たちのために御子を死に至るまで捧げられたかというと、それは神様と私たちが和解するためであったと。神様と和解しなければ私たちの人生はですね、その和解がされてないと、人との和解もすることはできない。ですから和解をすることを通して初めて私たちは神様との平和を持つことができるんであると、ローマ書の中に書いてありますが、神様を知って、神様の前に私は罪人でしたということを分かって、その神様と和解をした時に、初めて私は人ともまた和解していくことができるのである。最後にこの26章の46節のところを見るとですね、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。いよいよイエス様が捕まえられて十字架につけられ、その場面が出てくるんですけれども、激しい父なる神様と御子イエス・キリストとのこのゲッセマネの祈りの後に、イエス様はご自分が十字架につけられることを、神の御心であることを知って、十字架から逃げなかった。そこに書いてある言葉がですね、見なさい、立ちなさい、 さあ行こう、立ちなさい、さあ行こうという言葉です。この言葉は十字架以外に救いはないということ、パウロもそのことを語っていますが、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはいけないとガラテの手紙に書いています。十字架以外に私たちが誇りとするものはあってはいけない。パウロはこの十字架のイエス・キリストを本当に彼は伝えることを生涯のご自分の命がけとしてなされたことです。一人のインドで宣教師をされたジョン・ティシモンという先生がある時にこの飛行機に乗ったそうです。その時ですね、大変この魅力的な女性が隣の席に乗り合わせて来られたそうです。髪は黒い髪、ミニスカートを履いていたそうです。会話お話をしている間にですね、彼女はナイトクラブで働くゴーゴーガールだったそうです。まあナイトクラブで働く人、ゴーゴーガールというのは私も初めて聞きましたけれども、その人はゴーゴーガールであったと。そして私は手を差し伸ばして幾分熱くなってきました。握手して終わるとですね、このティモン先生は私はゴーゴーボーイですと言ったさ。ゴーゴー行くボーイ、向こうはゴーゴーガール、まあ、どういうことをされるか分かりませんけども、私たちクリスチャンは主が私たちのためになされたことをゴーゴーゴー命じられたようにすることを説明した。さあ行くのです、立ちなさい、さあ行くのですというのはまさにそういう、私は十字架につけられる、さあ行こうではありませんか。イエスはそこから逃げなかった。行くんです、私は全ての人の罪のために私は行くんです。十字架というのはまた別の言葉で言うと避雷針であるということがよく言われます。避雷針がなければその雷が落ちてきたときですね、これはまあ道で歩いたりするとさえこれは危険ですね。木の下も何メートルか離れないとそこは危ない。しかし避雷針が立っているとその避雷針がその電流をですね防いでしまうように、私人間という人間の罪というこれはものはですね、イエス様が避雷針となって私のために死んでくださった。これが主の十字架の父なる神様の御心でした。さあ立っていこう、私だけが行くんじゃありませんよ、さあ皆さんも一緒に行こうという、これは弟子たちと一緒に働こうというそういう決意なんです。イエス様が十字架につけられて、もうあとは、あなた方には関係ないと言われたのではない、立ちなさい、さあ行こう。どこへ行くんですか。イエス様の福音を伝えるために行くんです。チンセンドルフというドイツの伯爵がですね、ある時に美術館に行ったそうです。その美術館にはイエス様が茨につけられたと冠をつけられて血を流しているその絵を見た時、その絵の前に彼は釘付けになったそうです。そしてその絵から語られたキリストの言葉はですね、私はあなたのためにこのような仕打ちを受けた、この世の身になった、あなたは私のために何をするんですかと、この訴えかける言葉によってですね、モラビアン派という宣教団体を作って世界にたくさんの宣教師を送られた、団体がこのモラビアン派なんですが、これが立ちなさい、さあ行こうというね、この言葉の意味するところです。私たちはこの十字架はただ眺めるものじゃなくて、私がイエス・キリストを伝えるために行く、それが十字架であることを覚えます。キリストの十字架を知ること、それは人間の実情を知ること、人間が自分というのはどういう人間であるかということ、これは来週もう一回詳しく話しますが、十字架を見て私は初めて人間の実情というものを知ることができるのである。それで神様に立ち返ることができる。キリストを知ると、その十字架に向かって死んでくださったイエス様を私は今度は伝える側に向いていかなきゃいけないと、そういうふうに思います。お祈りをします。愛する天のお父様、 皆我が御心から感謝いたします。今日私たちはあのゲセマネにおいて神と神が戦った、愛する一人子を父なる神はこの世界に送り、私たちの罪のために十字架につけられるためにこの世に送られた、それがあのゲセマネの戦いであった。人間的に言うならば、この杯を私から晒してくださいと祈ったイエス様の思いは、それは人間イエスとしてはそれは当然のことでした。しかし彼は人間のイエスとしてそこに終わらなかった。私の思いではなくあなたの御心がなるようにと言われて十字架を受け取りました。そして今日世界に教会があり、イエス様によるところの救いが成就したことを感謝します。どうぞ神様、今週来週とキリストの十字架の意味するところをしっかりとそれを知って歩むことができるように皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは賛美。